文化員がお送りする
何でもかんでも。
よろぶん、
あにゃわせよ。
今回で第116回目の放送になりました。お相手は私川原みなみと
キムケイタと
ソンジュジュンです。
もうすぐ12月でね、冬が近づいてきてるなっていう感じですよね。
そうですね、寒いですね。
寒いね。
韓国ではちょうど24つの節句ってありますよね、
はいはい、
でその中の 20番目の節句である小雪、
うん、
まあ、小さい雪って、
はい、
って書いて小雪の日が過ぎて冬本番を迎える季節になりました、
うん、
でこの小雪のことを韓国ではソーサルというんですが、うん、この時期になると初雪が降るという意味の、まあ、節句なんですが、
うん、
まあ、陰暦で数えるので毎年日にちが変わって、今年の場合は11月22日が小雪でしたね、
うん、まあ、まさに本格的な冬の始まりということなんですね、
はい、
日本では、まあ、昔から冬になると家庭で鍋を食べてこう温まったり、こたつを出してそのこたつに入りながらみかんを食べたりするなんていうね習慣ありますけれども、
はい、
韓国の冬の過ごし方はどんな感じですか？
まあ、まず平均的に、まあ、韓国は日本より冬の気温が低いですよね、
うんうん、
ですごいもうソウルでもマイナス20度になったり、う
ん、
本当に寒い時期はそうなるんですが、
ええ、
まあ、その寒さから生まれたのが韓国式伝統床暖房でありますオンドルなんですよね。
冬のオンドルは本当に気持ちよね。
いいですよね、あれないと生きられないですよ、ね、
そう、本当にもう本当に気持ち、漫画でも見たらもっと気持ちいい。オンドルなんか、
そのもともとオンドルっていうのは伝統的な家屋で見られるもので、昔の家ではほとんどの家が取り入れた暖房方式なんですよね、
うん、
で部屋 その床の下に敷かれた大きな石、まあ、昔そういう風に作られていまして、その床の下がこう空間があって、で台所で火を焚くじゃないですか、
はい、
その火の熱を通して石を温める、
うん、
そしてその空間の空気も温めるっていう、そういう方式なんですよね、うん、
はい
はい、なのですごく昔からその熱の効率が良くて、うん、故障の心配も少なくて、うん、とても経済的だとされてきました。
オンドル、昔はそういう方式だったんですね、
はい、
でも現代の住宅ではその方式取るの難しいので、また違う方法になってるんですよね。
そうですね、今の住宅のオンドルは、まあ、日本の床暖房と、まあ、仕組みは大きく変わらないと思いますね、
うんうん、
ガスとか電気を使って、うん、その床の下にある温水ホースを温めるか、または電熱シートというのが、うん、敷かれてやって、まあ、それで部屋が温められるっていうのなんですよね、うん、日本ではリビングの床暖房が多いと思うんですが、うん、まあ、韓国では部屋も温めることが、最近はお風呂場も温めたりとかしますね、
うん、全部って感じですね。
そう、セメントの下に、うん、セメントで表面に住んでる、うん、セメントをこう置く前に中にホースがあるんですよ、
う
ん、
けど、
そのホースがどうなんですよと、
うん、
熱をよく発散するとなんですけど、うんうん、どう左右、全部回すんですね。
そうそうそう、
一旦回して、それでリビングに入って、まだ回すんですね。それで、
うん、
この回す棒が出るところが1箇所だけあるんですよ。
うん、
が2箇所あるんですよ。
うん、
そこはどこやと、お風呂なんですよ。
うん、
お風呂は下にやってもできないから、お風呂は1本上に上がって、
うん、
上からまた上下、上下曲がって、また下に下がります。まだセメントの中に入って、それでまた各、まあ、子供の部屋とか、
だから全部つながってる
つながってます、ね、それがお湯出した時全部つながったお湯が出ちゃうんですよ、うん、でそれがマンションになると全部のマンションが回ってるので、すべてのマンションが暖かくてお湯が回ってるので、
うん、
24時間お湯がすぐ出ます。
そうなんです、うん、
だけど日本は、うん、一回追い出すと多分3分ぐらい、長くて3分、
時間若干
かかりますね、うん、ダダダダダダ音がなんかどっかで出てますよね、
うん、で日本の場合はもう帰った時は部屋が寒いんですけど、
す、ね、
韓国の場合はそのオンドルで外出設定とかありますよね。だからなんか常にこうつけておけて、
はい、
で逆に なんか寒いので凍ってしまうので、つけておかないといけないっていうような感じですね、
うん、そうですね、マンションだったら自分の部屋だけ止めても水が流れないので、うん、普通にこうチェーン分回ってるので、うん、別にそこまで、
うん、
こう止める必要はあります。
うん、そうですね、そう、
だから帰った時にすごく暖かいのが嬉しかったです、
う
ん、
そうです、
ね、はい、本当に気持ちいいですね、オンドルの上で、ね、はい、寝っ転がるっていうのはね、マイナス20度ぐらいにソウルになりますもんね、うんうん、
はい、
でそうなると部屋に入れば暖かいですけど、うん、 女の子たちは外でのおしゃれ着、うん、おしゃれもちょっとなんか困りますよね、はい、結局防寒着ばっかりになっちゃうっていう感じで、うん、
まあでも防寒をしながらおしゃれするっていうのがやっぱりその女性なので、あのまあまあまあ、わか正確にこう統計を取ったわけではないんですが、うん、まあ、日本よりは韓国女性の方がまあダウンジャケットを着るようなイメージはありますね、うん、
ありますね、
うん、
はいはい、
あとその防寒インナーを着てるんですが、うん、すごいおしゃれなものが最近いっぱい出てますから、うんうん、まあ、女性が着てても全然違和感がなかったり、うん、あとまあ5枚とか6枚重ね着したりとか、うん、まあ、いろんな工夫はされていると思いますね、うん、まあ、まずはでも肌を出さないそうなんですよね、韓国の寒さ
寒いですよ、いくらおしゃれと言っても寒いのにはおしゃれ、あのそこじゃないからもう、うん、5分でおしゃれやめたってなりますよ、
でも最近あの女性でもやっぱりおしゃれしたいからミニスカートにストッキングだけ、
それであのそのタイツが裏がちょっと肝になっていて温かいものとかが出てるんですよ、うん、で韓国行ったら必ずそれ買うんですけど、うん、そうなんです、
でも見てる人も寒くなります、うん、見てる人も
だ寒くないのって聞いたら、うん、いや意外と温かいんですよ
って言われても、うん、無理してるんだなと思うじゃん、うん、もう何そこ無理してるんだろうって
、
ね、私も韓国留学中はマイナス15度以上経験しましたけれども、はい、やっぱり、ね、ロングのダウンコートとか裏がこう肝になっている温かい革のコートとか、うんうん、ね、パンツのを履くときにもその下にはタイツを履いてからとか、うん、いろいろ、ね、工夫をしていました、
はい、
そして、韓国というともう美味しい食べ物っていう感じなんですけれども、はい、冬はどんな料理が美味しいというかみんな食べてますか、うん、
まあ、冬であの冬至と言いましてね、あの、まあ、昼が一番短い、
うん、
その日は韓国ではですね、あの小豆のおかゆを食べるっていうのが昔から習慣がありました。
美味しいですね、
うん、まあ、外は寒いですが、はい、家では温かいオンドルがありますが、うん、その上でおかゆを食べると、まあ、心も気持ちもポカポカなるっていうことですね、
うん、そうですよね、
まあ、日本と同じように、うん、まあ、おでんとか、うん、あとあんまん、
うん、
あとたい焼き、
うん、
あと石焼きもというの焼き芋、ね、もう冬によく食べますね。
そうですね、あの屋台のお店でよくおでんとかたい焼きとか、まあ、いろいろ売ってるのは見ますね。と冬の屋台といえばやっぱり韓国はホットですね。日本ではホットクっていうふうに知られてると思うんですが、まあ、今はあの家でも手軽に作られるセットっていうのも売ってまして、僕も家で作ったことあります。
前もちょ
っと美味しくできますよね。できますね。
前紹介したじゃない、
うん、そうですね。
紹介したよね。
なんかこう綺麗に潰す、あの平べったくするの、うん、やっぱりそれ技術が必要ですね。
そうですね、はい、ああいうふうにはいかないんですけど、そうそうそう、一応ホットクの味は楽しめるっていう感じで ね、
う
で、ね、う
ん、
うん、でも本当にこう湯気が上がってる屋台とか見ると、はい、思わず行って食べたくなる感じはありますよね、
はい、
じゃあ家庭ではどういう料理を食べて冬過ごしてますか。
まあ、冬に日本ではまあ鍋料理を食べるってことが多くなると思いますが、まあ、韓国はそれは同じですよね。
そうですね、という、う
ん、鍋物で韓国独特のチゲ料理っていうのがありますよね、まあ、例えばあの牛肉の骨、まあ、おっぽとかいろんな骨がありますが、それをまあ煮込んで何十時間とか煮込みますよね。でそういうのがまあサゴルクっていうんですが、
はい、
まあ、皆さんよくご存じなコムタンとかも同じようなものですね。
セロンタンとかもね、
そうですね、うん、はい、で何日も煮込めば煮込むほどその骨から旨味が出て、うん、まあ、汁がどんどんこう濃く牛乳みたいになっていきますよね、うん、真っ白に、
はい、
うん、で食べるとまあ元気も出ますし、あとスタミナとかにもすごくいいですし、
これ家庭でも作るものなんですね。お店で食べるっていうイメージだったんですけど、はい、私の中では、
う
ん、家庭で何十時間もやっぱ煮てるんです
よね。これはね、家庭で作ることが、まあ、昔多いんですね。冬は夏になるとすごい暑くて、うん、まあ、作れないんですけど、冬だと、うん、例えばね、鍋ってあのバケツみたいな鍋なんですよ、
う
ん、バケツみたいな鍋で、うん、鍋するって、まあ、家族が食べても4人とか5人とか6人ですよね、うんうん、そうすると、まあ、3分の1とか2あの4分の1がなくなるわけですよ、
うん、あ、スープがどんどん煮込んで減ってくるんですね、うん、
いや足したから、
ああ、
もう、まあ、もう家族全部足したから、うん、まあ、スープが減りますよね、はい、それをまだお水を入れて、
そう
そ
う
そ
う、
まだ
湯、そうなんだ、
そうですね、そういう感じでずっとやるんですよ。でも何日かやってるから、もうキッチンやどこでも全部熱くなるから、夏はあんまりやらなくて、やっぱりあのこの時期になると、冬、このスープでずっと1ヶ月も続きますよ。本当です、
1ヶ月続いたりします
よね。1ヶ月続く、スープは
もう決まる。でも飽きたりしないんですか。
それが飽きたらまた食べ方ありますよね。
そうそうそう、
まあ、最初はやっぱり塩コショウだけの味で食べるんです、
ネギ入れて、
でちょっと 飽きてきたらキムチを混ぜるとちょっと真っ赤になって、ちょっと
辛い、また違う味で。
あとはタデギっていうんですけど、それはまあコチュジャンと唐辛子とかちょっと味付けしたもので真っ赤にしたりとか、まあいろんな工夫があります。
そうですね、あとガッテギの汁入れてもいいし。
あ、そうですね、キムチの汁入れるって、
ちょっと酸っぱいものを入れたら
すごい元気が出そうですよね。もう何日間も手間をかけた分も深い味もしそうですしね、美味しそうです。
そうですね、あとあの秋の終わりに作っておいたたくさんのそのキムジャンキムチですね、キムジャンキムチ、これ冬の終わりの頃になると、まあ、味がこう、まあ、こうなんていうかな、漬け込まれて、また味がどんどんどんどん変わっていきますので、まあ、それ、まあ、そのまま食べるのも美味しいんですが、それまたチゲとかするとやっぱり美味しいんですよね。作りたてのキムチよりちょっと時間が経った方が美味しいんですよ。
はい、私はね、ちょっと酸っぱいぐらいのキムチで鍋するのが好きです。そうですよね。美味しい。
まあ冬といえばね、温かいものを食べるイメージがまあどうしてもあると思いますけれども、実は日本で夏の珍味と認識されている冷麺は韓国では冬の珍味と知られていますよ。
冷たい冷麺を冬に食べる？
そう、温かいものは夏とか前も言ったんですけどね。そうそうそう、
はい。
まああのサムゲタンは韓国ではあの暑い夏をこう乗り越えるために食べるものって紹介して、皆さんも多分ご存知と思います。うん、でその冬にはその逆の発想で、冷たいものを食べて、で寒さを乗り越えるために冷麺を食べることがある、
ね。うん、私は無理だけどね。
でも外で食べたりはしないですよね。
まあさすがに外では食べれないですよね。
何さらに何さらにパワーして食べれない。
なんか冷たいものはちょっときついなと。やっぱり温かいお部屋の中で。
でやっぱりあの、ね、お肉屋さんとかでその、はい、お肉の出汁がよく骨とかも出るじゃないですか。はい、やっぱりその冷麺ってその牛肉の出汁から取るのが、まあ、本来の作り方っていうのがありますから、そういうやっぱお肉屋さんで美味しいんですよね。でお肉屋さんはやっぱり、まあ、年中人気ありますから
、冷麺は必ずついてます。
そうです、締めに冷麺っていうのが、まあ、定番なんですよね。
なんか韓国の冬もね、美味しいものたくさんありますし、楽しめるものね、たくさんありそうですね。はい、冬に韓国に行かれる方、あの寒いですので防寒をしっかりとして、でそして今お話にあった冬だからこその冷麺、ぜひ食べてみていただきたいと思います。はい、それでは続いてのコーナーは孫のエンタメのコーナーです。孫さん、今日はどんなお話聞かせてもらえますか？
はい、今日はまあ来るあの12月1日にあの日本で あの公開が決まっている映画を紹介したいと思います。
はい、
その題名は、Return to Base です。
12月1日ということはもうすぐ公開ですね。
はい、そうです。この作品はあの皆様よく知っている日本でも人気の P、
レインさん、
レインです。レインさんがあの演じてまして、まあ、あの彼はあの昨年10月にあの入隊してますよね。
はい、
そうですね。
まあ、彼の入隊 あの前の、まあ、作品でもあるんですけれども、今公開だったんですよ。まあ、だから映画としては、まあ、3年ぶり映画を撮ったことになるんですけれども、まあ、あの今回の映画も話題になったんで、まあ、皆さんに紹介することになりました。
はい、その作品はどんな内容ですか？
まあ、レインさんが演じるのはあの空軍、まあ、あの特殊飛行の飛行チームなんですよ。まあ、要するにあのこう飛行を演じるチームなんだったんですよ。飛行を演じるチームなんですけど、こうやっちゃいけないあのこの技術があったんですよ。
はい、
その技術は本当にやっちゃいけないんですけど、それをやってしまうんですね。だからその飛行機の技術、やっぱあの皆さんの トップコンって知ってるんですかね。まあ、皆さん、はい、あの昔のアメリカのトンクルーズの映画みたいな、はい、そのすごい飛行機技術があるじゃないですか。でもやっぱりみんなの前でこうパフォーマンス見せたいんだけど、それやっちゃいけないこともやっぱり決まりがあるんですよね。それを本当は何回もできたんですけど、その場でミスをしたんですよ。
あ、やっちゃって
やっちゃってした、まあ、だからもうその会長がめちゃくちゃになったんですよ。
ダメですね。
ダメですね。だから飛ばされるんですよ。
まあ、部署移動みたいな。
そうですね。で、まあ、本当に、まあ、技術も、まあ、分かっているから、まあ、上の人も、まあ、あのその実戦部隊に入るんですね。そこで、まあ、ある日に、その北朝鮮から飛行機が一台逃げてきてるんですよ。まあ、だから戦闘しに来たわけじゃなくて逃げてきてるんです。それにはちょっと裏 があって、本当は逃げたんじゃなくて、そう韓国と何かがあるんですよ。
スパイみたいな感じなんですか。
そうです。スパイみたいな感じ。まあ、そこでそれが分かった時点で戦闘が始まるんですよ。はいはい、そこでレインがこの戦闘シーンがとまたあの楽しみですよね。はい。まあ、なんとなく分かりますよね。まあ、これは本当にあのそういうアクションみたいな、まあ、あのその男のかっこよさがあるのかなという感じで、その映画ですけど、やっぱりあの面白かったですね。
まあ、ストーリーからするとね、すごく本当迫力のあるアクション映画っていう感じなんですけれども、映画のスケールも大きそうですね。すごそうですね。
そうですね、はい。この作品はダークナイトなど、ダークナイト知ってますよね。
はい、
ダークナイト、うん、はい、はい、まあ、ホリウッド の, あのブロックバスタームービーを手掛ける制作チーム、ウールウェアの、はい、があのアメリカから参戦し、まあ、あのより迫力と、まあ、スピード感、まあ、これスピードがないとダメな映画ですけど、うん、まあ、スピード感のあるアクションの映画に、まあ、仕上げたと思います。アメリカブロックバスターが、あのブロックバスターが切ったことで、あの迫力とか、うん、あのスピード感もある以上に、なんていうかな、カメラ、
うん、
どうやってこれできたのかとか疑問もすごい大きくて、あの、まあ、やっぱり韓国
映画、どうやって撮ったんだろうみたいな、
そう、韓国映画っぽくはなかったんですね。まあ、だから仕上がりをきちんとやって、あと実際あの、まああのまあ、本物の飛行機を、まあ、乗るために、まあ、実戦のパイロットと同様に、まあ、すごいこう練習してたりとか、
うん、
あの本当にこう映画に馴染むようにできたと思います。
じゃあ俳優の皆さんもその飛行機で実際にこう練習したりとか、そういう訓練をしたんですね。
はい、はいはい、
へえ、
いやでも男としてはちょっと乗ってみたい、その憧れな戦闘機っていうのはあるんですけど、
ね、ケイタ君乗ってみたい、
乗ってみたいですね。
空軍、
うん、なんか小さい時そういうみんな男の子ってパイロットになりたいとか
ありますね。
やっぱりそういう憧れみたいなのありますよね、う
ん、あやっぱりあの空軍が一番人気なのかね、
まあ、多分なんかやっぱかっこいいイメージあるじゃないですか、飛行機とかって。
うん、そっか、ヤマトじゃなくて、
うん、まあ、
宇宙戦艦ヤマトじゃなくて、
さらにね、
さらにさらに
宇宙戦
艦、そうそうそう、
見たいんですよ。
まああの、うん、この映画にあの、まあ、制作するものは、まあ、韓国と一緒にアメリカの制作チームが入ったことで、うん、まあ、ものすごいあの話題にもなったんですけれども、はい、あのこう映画に映画の映像 の, あ の, この技術がすごい高かったので、うん、まあ、そこが一番こうなんていうかな、こう映画をこう盛り上げたんじゃないかな、うん、まあ、さらにそれ価値があると思います、うん、その映画の、
まあ、きっとストーリーもしっかりしてると思うんですけど、うん、その視覚的な部分、
う
ん、映像を楽しむっていう部分だけでも、うん、なんか楽しめそうな映画ですね、うん、
しかも、まあ、戦争映画っていうのは、まあ、今までたくさんあったんですけど、うん、戦闘機がメインになるっていうのは、まあ、ない気がする。
そうですね、戦争映画は結構あったんですけど、うん、こう空軍をこう決め手にやったものはないですね。
ですからやっぱりそのぐらい CG の技術も高まったっていうこととか、まあ、制作費ももっとかけるようになったりとか、そういうことですかね。
あったかもしれないけど、うん、私の記憶ではないと思います。もう
ないですね、記憶ないですね。
ないですね。うん、そうですね。
ではですね、その映画の孫さんのおすすめのシーン、見どころを教えてください。
まあ、それはやっぱり男らしいかっこよさの、
かっこよさ
の、うん、こう迫力と、これね、映画で見た方がいいと思う。
そうですよね。
あ、なるほどね。違うんですよね。
何やってると、うち、ん、で飛行機がピーと行くのと、映画でゴーンって行くのと全然違うでしょ。ね、左から右で、うん。これ、絶対、トップコーンをビデオで見ることと、映画で見ると絶対違うってことよ。その夫の迫力。はいはいはい、でも男は盛り上がると女性はどうなんだろうと思う。男だけ盛り上がるかもしれないけど、あの、だけど、あと映像のこう迫力と、こう分かるの、戦闘するときにピーピーピーって言って、まあ、ゲーム好きな子は分かるのよ。その、プラスマイナスを切ってる、あの、そう、分かるよね、なんとかこう。そう、そういうあの表現を皆さんに一生懸命伝えてる孫もちょっと切ないんですけれども、あの、一応、そういう映画の迫力と、まぁちょっとスッキリする気持ち、なんかモヤモヤした皆さんには、完璧なこの映画はいいかなって。モヤモヤするときは行ってみてください。スッキリしますよ。あと、かっこいいレンさんの、軍服は似合うんだよとさ、わ、
ね、
かるよね。コンサートでも東京ドームでも着てるあの、その軍服は、レインはバッチリなのよ。
はい、ぜひ映画館でって感じですね。
そうですね。
今日は来たる12月1日日本で公開されますリターントゥーベースを孫さんから紹介してもらいました。興味のある方ぜひ劇場へ足を運んでみてはいかがでしょうか。それではここから韓国文化院のお知らせです。韓国文化院では今年の6月から毎月2000年代後半に制作された名作韓国映画を上映する定期韓国映画上映会を開催し好評をいただいてきましたが、今年最後となる上映会を12月11日火曜日の19時から開催いたします。12月の上映作品は韓国の実力派人気俳優のソジソプとカンジファンの主演による映画は映画だです。本物らしくヤクザを演じたい俳優と映画俳優になりたかったヤクザの運命の出会いと友情を描いた作品です。観覧をご希望の方は12月2日日曜日までに韓国文化院ホームページのイベント応募コーナーからお申し込みください。
これ
なおイベントの詳しい内容についても韓国文化院ホームページをご覧ください。今日もエンディングの時間になってまいりました。
関係なしとソジソプの、あの映画は映画でやりますよね、
はい。
この作品最初は分かんなかったの、初めて見た時は分かんなかったんですよ、混乱してたんですけど、
でもなんかもう一度見たくなるような映画ですね。
そう
です、
だからもう一度ちゃんと見たら分かるような気がしてだけど、まあ、そのぐらい最後どうなんだろうってみたいな。
でもこの二人の俳優さんのかっこよさが際立った映画ですよね。
そうですね、
カットシーン、
はいはい、
あれね、
すごかった。
あれはすっごいカットシーンで、あの本当に実際その演技場でもあの本当だったらしいですよ、
本当に大変な撮影だったそうですよね、はい、ぜひご覧になっていただきたいと思います、番組では皆さんの感想やご意見のメールお待ちしています。メールは文化院のホームページから送ることができます。お送りいただいたメールが放送で紹介された方には韓国文化院からプレゼントをお送りします。皆さんのメールお待ちしています。それでは皆さん来週もどうぞお楽しみに。
안녕히계세요。